声の広報、司法日立、令和3年2021年4月20日号、ナンバー1696、目次、表紙1ページ、新型コロナウイルス感染症に関して2ページ、65歳以上の方の介護保険料が変わります。4ページ、WC 公共施設のトイレを快適に。6ページ、土曜日曜日の窓口会長をご利用ください。通学路などに面する危険なブロック塀などの改善費用を助成します。以上、7ページ、防犯等の市への移管申請手続きを開始します。急発進制御装置取り付けの補助をしています。以上、8ページ。高齢者お出かけ支援事業。タクシー乗車費の助成と路線バス運賃カードの割引販売。認知症の相談窓口をご活用ください。以上、9ページ。産後ケアの対象月齢を生後1年未満まで延長しました。上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等がある方へ、課税方式の選択はお済みですか？以上、10ページ。妊婦健康審査費用助成を最大17回まで助成します。子供を守る禁煙チャレンジ助成金。新しくハイキングコースマップを作成しました。不妊治療費助成の対象と助成回数を拡充しました。以上、11ページ。南部地区の防災拠点、南部消防署の整備工事が完了しました。子どもたちの豊かな育ちの実現を目指し、学校運営協議会を設置しました。以上、12ページ。日立シビックセンターの催し、5月のホールの催し。以上、13ページ。マイタウントピックス、街の話題、14ページ。5月の市民相談、ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル。以上、15ページ。情報広場、お知らせ、16ページ。催し、17ページ。講座、18ページ。募集、19ページ。子供、20ページ。健康、22ページ。ゴールデンウィーク、かみね動物園からのお知らせ。鹿島アントラーズ、フレンドリータウンデイズ開催。子供の日、レジャーランド入園券。以上、24ページ。最後に、5月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応、目次終わり。表紙、桜の後には、太陽に向かって伸びる、菜の花の鮮やかな黄色が私たちを元気づけてくれます。写真は、久慈川河川敷の菜の花。主な内容、新型コロナウイルス感染症に関して、2ページ、公共施設のトイレの整備を進めています。6ページ、ゴールデンウィーク、かみね動物園からのお知らせ。24ページ。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種。65歳以上の方へ、2回目の個別通知、予約、接種方法の詳細など、を 5月中旬に発送します。65歳以上の方には3月下旬に1回目の個別通知、接種券や予診票などを発送しました。2回目の個別通知は国からのワクチン供給が遅れているため発送時期が遅れています。5月中旬に発送する準備を進めていますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンターへ。医療機関へのお問い合わせはご遠慮ください。接種順位とスケジュール。令和3年4月8日現在。中、接種スケジュールは矢印で示されたおおよそのものとなっており、接種順位1から4へ少しずつ重なりながら後ろへスライドしていくものとなっています。中終わり。接種順位1、医療従事者。接種スケジュール予定。接種4月に引き続き5月も。2、高齢者施設の入所者など。接種4月下旬以降。3、高齢者65歳以上。個別通知2回目5月中旬。接種施設入所者接種後。4、その他の方。接種券送付5月以降。接種65歳以上の高齢者接種後。今後、国からのワクチンの供給量などによって、接種スケジュールが変更となる場合があります。65歳以上の方には、3月下旬に接種券などが入った個別通知を発送しています。なくさないように保管してください。予約開始時期や予約の方法、接種時期などの詳細は、決まり次第、2回目の個別通知でお知らせします。その他の方については、詳細が決まり次第、接種券などを送付しますのでお待ちください。接種に関するよくある質問。クエスチョン。接種は強制ですか？アンサー。強制ではありません。感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についてご理解の上で、自らの意思で接種を受けていただきます。クエスチョン。基礎疾患で通院中です。市外の主治医の下で接種はできますか？アンサー。市外の主治医が接種協力医療機関に登録していれば接種できますので、ご確認ください。その他の質問は、コールセンターにお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。コールセンター。電話相談窓口と相談窓口。コールセンター。ワクチン接種日立コールセンター。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。問い合わせ、電話 050-3646-5466。直通。ファックス 85-8010。 相談窓口。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日は午前9時から午後5時。ところ、日立市役所1階、多賀市民プラザ1階、保健センター1階。厚生労働省の新型コロナワクチンについての Q&A。QR コードがあります。2ページ右下。事業者向け支援制度。国や県の支援制度の拡充などにより、内容の変更や実施時期が前後する場合や、予算執行状況により、 早期に終了する場合があります。最新の内容は、市のホームページでご確認いただくか、直接お問い合わせください。感染対策。感染症予防対策支援事業補助。感染症予防に向け、体温測定器など必要な機器などを導入する場合、その経費の一部を補助します。補助率2分の1以内、限度額20万円。これまで本補助金を受けたことがない方が対象です。問い合わせ、商工振興課、内線775。資金繰り。借り入れにかかる利子及び保証料の補助。借り入れにかかる利子や保証料への補助を行うなど、事業者の円滑な資金繰りを支援します。詳しくは、ホームページで確認してください。QR コードがあります。3ページ右上段。問い合わせ、商工振興課、内線487。雇用維持。雇用維持への取り組みに対する補助。事業者による雇用維持の取り組みや、休業した労働者の休業手当の給付に対して、上乗せ補助などを行います。休業者支援金。勤め先から休業手当が支給されず、国の休業支援金、給付金を受給した方に、賃金の10分の1を支給します。月額最大4万1000円。緊急雇用維持支援金。雇用調整助成金を支給する事業者のうち、従業員を解雇しない場合、支援金を支給します。基準額5万円。人数割額。対象従業員数。一人当たり1万円。詳しくはホームページで確認してください。QR コードがあります。3ページ左中段。問い合わせ、商工振興課、内線429。新しい生活様式。新しい生活様式に対応する取り組みに対する補助。新しい生活様式に対応した業態、ビジネスモデルへの転換や、新たな商品、サービスの開発などに取り組む場合、その経費の一部を補助します。補助率2分の1以内、限度額50万円。問い合わせ、商工振興課、内線775。その他、専門家活用支援、テレワーク環境整備支援、BCP 策定、推進支援、コロナ対応生産設備導入支援、などの支援制度を実施しています。詳しくはホームページで確認してください。QR コードがあります。3ページ右下段。問い合わせ、商工振興課、内線471。65歳以上の方の介護保険料が変わります。問い合わせ、介護保険課、内線217。65歳以上の方の保険料は、市が介護保険事業計画で見込んだサービス費用などをもとに、3年ごとに見直しています。令和3年から5年度の保険料を計算した結果、要介護、要支援、認定者の増加や、介護サービス施設の整備などに伴い、介護保険にかかる費用の増加が見込まれることから、保険料を引き上げることになりました。介護保険は、社会全体で介護を支える制度ですので、ご理解をお願いいたします。1. 介護保険料引き上げの 主な理由。中、理由が2つと、その理由を示すグラフがそれぞれにあります。中、終わり。理由1、要介護・要支援・認定者数が介護保険制度開始当時から約 3.5 倍に。平成12年2796人から令和5年9840人。グラフ1、日立市における65歳以上人口及び要介護認定者数の推移と推計。平成12年から令和5年までの65歳以上の方、一号被保険者の人口は棒グラフで、要介護認定者数は折れ線グラフで示されています。年度65歳以上の人口、要介護認定者数の推移推計を順に読みます。平成12年、65歳以上の方、34,245人。要介護認定者数、2,796人。平成15年、38,793人。4,060人。平成18年、43,557人。5,520人。平成21年、48,151人。6,146人。平成24年、53,220人。7,230人。平成27年、54,301人。7,943人。平成30年、56,589人。8,510人。令和3年、57,717人。9,269人。令和4年、57,679人。9,560人。令和5年、57,642人。9,840人。グラフ1終わり。理由2。介護保険にかかる費用が制度開始当時から約 4.1 倍に。第1期約130億円から第8期約540億円。グラフ2。市の介護保険にかかる費用と保険料、基準額月額の推移と推計。介護保険にかかる費用は棒グラフで、保険料、基準額月額は折れ線グラフで示されています。年度、介護保険にかかる費用、保険料、基準月額の推移推計を順に読みます。第1期、平成12年から14年、介護保険にかかる費用、129億7,401万2,000円。保険料、基準額月額、2,692円。第2期、平成15年から17年、199億3,673万9,000円、2,692円。第3期、平成18年から20年、249億6,592万9,000円、3,150円。第4期、平成21年から23年、296億6,252万3,000円、3,425円。第5期、平成24年から26年、341億2,326万円。 4300円。第6期、平成27年から29年、380億9200、8000円、4950円。第7期、平成30年から令和2年、457億2501万3000円、4950円。第8期、令和3年から5年、538億6306万5000円、5150円。グラフに終わり。介護保険財政の仕組み。介護保険にかかる費用のうち、半分は40歳以上の被保険者に納めていただく保険料。残り半分は、国、都道府県、市町村からの公費で賄っています。負担割合を示す円グラフです。右回りに読みます。国、約 25%、都道府県、12.5%、市町村、12.5%、40歳以上、65歳未満の方の保険料、27%、65歳以上の方の保険料、約 23%。円グラフ、終わり。2、令和3年から5年度の65歳以上の方の介護保険料の額。市民税非課税世帯の方、第1段階から第3段階の方については、令和元年度から公費による保険料率の軽減を行っています。段階、対象となる方、年額保険料、令和2年度、令和3年から5年度の順に読みます。第1段階、生活保護を受けている方、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と、その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方、年額保険料、令和2年度17,800円、令和3年から5年度18,500円。第2段階、世帯全員が市民税非課税で第1段階に該当しない方、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円以下の方、令和2年度29,700円、令和3年から5年度39,000円。第3段階、世帯全員が市民税非課税で第1段階に該当しない方で、第2段階以外の方、令和2年度41,500円、令和3年から5年度43,200円。第4段階、本人が市民税非課税の方、世帯の中に市民税が課税されている方がいる。本人の前年の課税年金収入額と、その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方、令和2年度53,400円、令和3年から5年度55,600円。第5段階、基準額。本人が市民税非課税の方、世帯の中に市民税が課税されている方がいる、で、第4段階以外の方、令和2年度59,400円、令和3年から5年度 61,800円。第6段階、本人が市民税課税の方、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方、令和2年度71,200円、令和3年から5年度74,100円。第7段階、本人が市民税課税の方、本人の前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方、令和2年度77,200円、令和3年から5年度83,000円。第8段階、本人が市民税課税の方、本人の前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方、令和2年度89,100円、令和3年から5年度92,700円。第9段階、本人が市民税課税の方、本人の前年の合計所得金額が320万円以上の方、令和2年度109,000円、令和3年から5年度105,000円。合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額を言います。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除を控除した額で計算されます。その他の合計所得金額とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額を言います。市民税が課税されている方の所得基準額が改正されました。保険料の段階を決める所得基準額が次の通り改正されました。これにより、合計所得金額が変わらなくても、保険料の段階が変わることがありますので、ご理解ください。第7段階と第8段階の境界、200万円から210万円。第8段階と第9段階の境界、300万円から320万円。介護保険事業計画の詳細は、市のホームページをご覧ください。介護保険事業計画の詳細は、市のホームページ、日立市高齢者保険福祉計画2021に掲載予定です。また、この計画の概要版を、高齢福祉課、介護保険課、健康づくり推進課、各支所で配布を予定しています。なお、40歳から64歳の方の保険料の額や決め方は、加入している医療保険、健康保険組合や国民健康保険など、ごとに異なりますので、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
WC、公共施設のトイレを快適に。市では、市民の方が利用する公共施設や避難所のトイレの利用環境を改善するため、平成30年度から建て替えや改修などの整備を行っています。便器の洋式化のほか、段差解消や手すり、おむつ交換台、オストメイトの設置など、バリアフリーやユニバーサルデザイン化を図るもので、令和2年度は26施設の整備を行いました。今年度も順次整備を進めていきます。 問い合わせ、公共財産管理課、内線523。令和2年度に整備した施設、市民文化施設、日立シビックセンター、田尻交流センター、改修、写真、女性センター、図書館、記念図書館、改修、写真、多賀図書館、中央図書館、スポーツ、レクリエーション施設、運動公園、テニスコート、建て替え、写真、中里スポーツ広場、東金沢体育館、奥日立きららの里、大瀬青少年の家、学校、体育館、小学校、豊浦、田尻、中町、中小路、宮田、金沢、大三河、中学校、滑川、大原、建て替え、写真、保健、福祉施設、老人福祉センター、浜菊荘、吹上荘、改修、写真、保健センター、公園、中央パノラマ公園、建て替え、写真、小木津山自然公園、その他、ウキウキ。今年度整備予定の主な施設、海水浴場、久慈浜、河原湖、折笠スポーツ広場、日立市民会館、土曜、日曜日の窓口会長をご利用ください。市民課、写真、多賀支所、南部支所、中央支所では、平日に市役所に来ることができない方のために、土曜、日曜日に窓口を開いています。ゴールデンウィーク中の土曜、日曜日も窓口を開きますので、ご利用ください。会長時間、午前9時から正午、午後1時から5時。会長場所、市民課、多賀支所、南部支所、中央支所。取扱業務、住民票の写しや印鑑登録、戸籍、除籍の登証本などの証明書発行、戸籍、住所変更などの届け出や、児童手当支給などの申請受付、税や保険料などの収納、マイナンバーカードの申請や交付などの手続き、パスポートの申請、交付、市民課のみ。マイナンバーカードの手続きは、毎月第3土曜日に続く日曜日は不可。詳しくは、市のホームページをご覧になるか、問い合わせてください。5月のゴールデンウィーク中の窓口開帳日について、開帳日、5月1日土曜日、2日日曜日、両日以外は閉帳日となります。戸籍届出について、戸籍届出は、24時間受け付けています。窓口が閉まっているときは、本庁舎1階の日直室で届け出ることができますが、記載の不備や他の手続きのため、後日窓口にお越しいただくことがあります。休日に婚姻届を提出される方は、確実な手続きができるように、事前に市民課または各支所の窓口で、届出書及び添付書類の審査を受けてください。戸籍届出後の戸籍全部事項証明書や住民票の写しなどの証明書の交付ができるまで相当の日数がかかります。証明書などのコンビニ交付サービスの利用休止について、次の期間は機器メンテナンスのため、 マイナンバーカードを利用した証明書などのコンビニ交付サービスが終日利用できませんので、ご注意ください。証明書、コンビニ交付サービス、利用休止期間、5月1日土曜日から5日祝日。問い合わせ、市民課、内線503、多賀支所、電話36-3101、IP050-5528-4943、南部支所、電話52-5101、IP050-5528-5168、中央支所、電話39-2211、IP050-5528-5160。通学路などに面する危険なブロック塀などの改善費用を助成します。4月20日スタート。小中学校の通学路や緊急輸送道路に面する危険なブロック塀の除却など、改善に要する費用の一部を助成します。対象、危険ブロック塀などの除却工事、全部除却、または一部除却、60センチ以下に減ずる工事、除却工事後に行う軽量フェンス、生垣などの設置工事。写真があります。改善前と改善後の塀です。写真終わり。助成額、最大20万円、1敷地あたり。申し込み、4月20日火曜日から11月30日火曜日までに補助申請書、建築指導課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。2、必要書類を添付し、建築指導課、内線428へ。すでに工事契約したものや、工事が完了したものは、補助の対象になりません。詳しくは問い合わせてください。防犯等の市への移管申請手続きを開始します。令和3年度から市と地域共同の管理体制へ。令和3年度から町内会などが所有している LED 防犯灯の移管を受けて、市が管理し電気料を負担することにより、地域住民のさらなる安全確保と町内会などの負担軽減を図ります。移管後、町内会などやコミュニティの方には、故障などの連絡や照明を遮る樹木の枝払いなど、防犯灯の維持管理に協力していただくことにより、市と地域の協働による新たな防犯灯の管理体制を実現します。移管予定、令和3年10月、移管の対象となる防犯灯、次のすべてに該当する防犯灯、町内会、自治会、防犯灯管理組合が所有しているもの、LED の照明器具であるもの、灯電柱、NTT 柱、または専用柱に設置されているもの、専用柱に設置されている場合は、土地所有者から承諾を得ているもの。なお、専用柱の倒壊及び照明器具の落下の恐れがあるものなどは、移管の対象となりません。移管手続き。防犯灯の移管手続きの書類の内容を確認し、移管申請書に記入、必要書類を添付の上、6月30日水曜日までに、次の1、2のどちらかの方法で提出してください。 1. 交通防犯課に郵送で提出。2. お近くの交流センターに持参。防犯等の移管手続きの書類は、各交流センター、南部支所、中央支所、交通防犯課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。移管スケジュール。町内会などから市への移管申請。4月下旬から6月中。市から電力会社への移管手続き。6月から7月。町内会などへの移管決定の通知。9月。問い合わせ、交通防犯課、内線571。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について、感染対策の一環として、交通防犯課窓口での移管申請はご遠慮ください。急発進制御装置取り付けの補助をしています。対象年齢を70歳以上から65歳以上に拡充。高齢運転者のブレーキとアクセルの踏み間違いによる交通事故を防止するため、高齢者自らが運転する自家用車に後付けの急発進制御装置を取り付けるための費用の一部を補助します。対象、日立市に住民登録がある65歳以上、これまでは70歳以上の方で運転免許証を保有し、自らが所有するか使用している自動車に後付けの急発進制御装置を取り付ける方、補助額、費用の2分の1、上限1万円、1回限り。申し込み、急発進制御装置を購入する前に、申請書、交通防犯課、各支所にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。2. 以下の書類を添付して、直接交通防犯課へ。申請に必要な書類。運転免許証の写し、車検証の写し、市税に滞納がないことを明らかにする書類。購入、取り付けの費用がわかる見積書。急発進制御装置の機能が確認できる書類。問い合わせ、交通防犯課、内線515。
高齢者お出かけ支援事業。タクシー乗車費の助成と路線バス運賃カードの割引販売。介護予防事業への参加や閉じこもり防止を目的にしたタクシー乗車費の助成と路線バス運賃カード、IC カードの割引販売を行います。なお、どちらの対象要件にも該当する方は、どちらか選んでお申し込みください。運転免許証をお持ちの方でも申し込みできます。1. タクシー乗車費の助成。対象、次のいずれかに当てはまる方。昭和17年4月1日以前に生まれた方で、市内に住所があり、在宅で生活する方。昭和17年4月2日から昭和27年4月1日までに生まれた方で、市内に住所があり、介護保険の要支援1以上の認定、介護予防・生活支援サービス事業対象者を含む、があって、在宅で生活する方。助成方法。タクシーの乗車1回につき500円、年限度額5000円の助成が受けられる助成券を交付。有効期限。来年3月31日木曜日。申し込み。5月17日月曜日から申請書を直接か郵送で 高齢福祉課へ。申請内容を審査の上、助成券を交付します。申請は1人1回まで。代理の方による申請も可能です。先着2400人。郵送による申請を希望される方は、申請書を高齢福祉課または各支所窓口でお受け取りください。市のホームページからもダウンロードできます。2. 路線バス運賃カードの割引販売。対象、昭和27年4月1日以前に生まれた方で、市内に住所がある方。販売価格、11,600円分の路線バス運賃カード、通常販売価格10,000円を次の価格で販売します。昭和17年4月1日以前に生まれた方は1,000円、先着2000人。昭和17年4月2日から昭和27年4月1日に生まれた方は4000円、先着2000人。購入は1人1枚まで。利用できるバス路線は、旧日立電鉄交通サービス株式会社の運行区間です。申し込み、5月10日月曜日から次の路線バス運賃カードの申し込みはがきの書き方を参照の上、はがきで申し込みください。利用が決定した方には、購入方法などの案内文を郵送します。路線バス運賃カードの申し込みはがきの書き方。往復はがきではありません。表、宛名面。317-8601。日立市助川町 1-1-1。日立市役所高齢福祉課行き。裏。1、氏名、振り仮名。2、性別。3、生年月日。4、住所。5、電話番号。申し込みはがきの書き方、終わり。応募は、1人1回まで。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。認知症の相談窓口をご活用ください。見逃さないで初期症状。認知症は何回も同じ話をしたり、日付や時間がわからなくなるなどの初期症状の段階であれば、早期治療と早期対応によって進行を遅らせたり、良い状態を保って日常生活を続けることができると言われています。また、コロナ禍により外出がしにくかったり、家族以外の方との交流が減ったりすることで、イライラや不安が募り、怒りっぽくなったり、夜中でも外に出て行ってしまったりするなどの症状が出やすくなることがあります。市では、認知症の症状がある方を必要な医療や介護につなぐ、認知症初期集中支援チームを設置しています。さらに、各地域包括支援センターには、研修を受けた認知症地域支援推進員がいます。認知症が気になる方、家族のことでお悩みの方は、次の相談窓口にお気軽にご相談ください。地域包括支援センター、相談窓口、福祉の森聖公園、電話番号 39-1166、担当地区小学校区、櫛形、山部、中里、3豊浦、33-8811、豊浦、日高、田尻、上根の森、33-5512、滑川、宮田、銀座台、33-6500、中町、中小路、助川。 小作園 32-7900 大瀬、鳴沢、諏訪、鮎川桜館 36-7303 湯名子、大久保、河原子、花山、金沢弁天元 33-7424 大沼、金沢、水木、聖火園 33-7119 大三河、久慈、坂本、東小沢、認知症初期集中支援チーム、高齢福祉課内、22-3111、全域。問い合わせ、高齢福祉課、内線227。産後ケアの対象月齢を生後1年未満まで延長しました。市では、心身のケアや育児のサポートを行い、安心して子育てをしてもらえるように、産後ケア事業を実施しています。令和3年度からは、利用対象が生後1年未満まで延長となりました。対象、原則、日立市に住所があり、次のすべてに該当するお母さんと生後1年未満の赤ちゃん。体調不良や育児不安がある。家族などから産後の協力を得るのが難しい。お母さん、赤ちゃんともに入院治療の必要がない。施設により対象月齢が異なります。詳しくは健康づくり推進課に問い合わせてください。ケアの内容。産科医療機関や助産院に宿泊する宿泊型ケア。日帰りでケアを受ける日帰りケア。助産師の家庭訪問による訪問型ケアを選べます。お母さんのケア、心身のケアや乳房ケアなど、赤ちゃんのケア、発育や発達のチェック、体重や排便のチェックなど、育児サポート、授乳指導、スキンケアや沐浴指導、育児相談など、利用日数と利用料金。利用できる日数は、1回の出産につき、宿泊型、日帰り、訪問型ケアを合わせて原則7日以内。形態、宿泊型ケア、1泊2日の場合、4食付き。利用時間の目安、午前9時から翌日の午後5時。利用料金、自己負担金、1泊2日5500円、以降1日につき2500円。日帰りケア、昼食付き、午前9時から午後5時、1日2000円。訪問型ケア、午前9時から午後4時のうち3時間。1日1500円。市民税非課税世帯、生活保護受給者の場合は、利用料金が免除されます。利用方法、健やか日立子育て世代包括支援センターへご相談ください。保健師や助産師が心配なことをお伺いし、利用可能な医療機関や助産院などをご紹介します。相談・申請は妊娠中から可能です。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等がある方へ、課税方式の選択はお済みですか？所得税 15.315% と住民税 市・県民税 5% が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等は、所得税と住民税とで異なる課税方式、申告扶養制度、総合課税、申告分離課税を選択できます。所得税と異なる課税方式を選択する場合、期限、納税通知書、税額決定通知書が送達される日まで、申告方法、確定申告書とは別に、市・県民税申告書、確定申告書の控えと特定口座年間取引報告書の写しを添付、を市民税課へ提出してください。申告扶養制度とは、住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等を申告しない方法です。例えば、確定申告で総合課税か申告分離課税を選択していても、市・県民税で申告しないことを選択することができます。申告扶養制度を選択した所得は、合計所得金額や総所得金額に含まれません。配偶者控除や扶養控除の判定、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の自己負担割合、介護保険料、市営住宅の家賃、保育料、児童手当、児童扶養手当などに影響が出る場合があります。詳しくは市のホームページ、https://www.city.hitachi.lg.jp/simin/006/002/p07511.html をご覧になるか問い合わせてください。10ページ右下に QR コードがあります。課税方式の選択に関する市のホームページ。問い合わせ、市民税課、内線235。
妊婦健康審査費用助成を最大17回まで助成します。妊婦健康審査費用を今までの14回の助成に加え、出産予定日を過ぎて出産する方に対し、最大17回まで延長して助成します。時、令和3年4月1日から、対象、日立市に住民票のある妊婦、内容、妊娠届出時に、妊婦健康審査の受診票、助成券を全16回分お渡しします。17回目については、検診費用の払い戻しをします。令和3年3月31日以前に妊娠届出をされた方は、令和3年4月1日以降に出産予定日を過ぎて妊婦健康審査を受診した検診費用の払い戻しをします。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180、子供を守る禁煙チャレンジ助成金、未来を担う子供たちを受動喫煙から守るために、子育て世代の方へ禁煙外来治療費の一部を助成します。対象、次のすべてに該当する方、18歳以下の子供または妊婦と同居している、令和2年4月1日以降に禁煙外来治療を開始し、治療を終了した、 本事業の助成金の交付を受けたことがない。治療を自己中断した場合は、助成の対象外となるため、状況を医療機関に確認することがあります。助成額、上限1万円、禁煙外来治療に要した自己負担額の2分の1。後日、指定の口座に振り込みます。申請方法、禁煙治療終了後に申請してください。申請書や必要書類の提出が必要となります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。新しくハイキングコースマップを作成しました。標高623メートルの高鈴山を主峰に、上根山、お岩山など、なだらかな山々が連なる日立アルプスを紹介しています。新緑が眩しいこれからの季節、ご家族やお友達とハイキングや森林浴を楽しんでみませんか？マップ配下場所。市役所1階情報コーナー。市役所観光局。日立駅情報交流プラザ。倉掛山登山口。お岩山登山口。紅葉台登山口パンフレットケース。写真があります。高鈴県立自然公園。ハイキングコースマップの全容です。マップにはコースの略図と見どころの写真14枚などが掲載されています。写真終わり。QR コードがあります。おすすめのコースはこちら。問い合わせ。にぎわい施設課内線474。不妊治療費助成の対象と助成回数を拡充しました。出産を希望する世帯を広く支援し、また、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費助成事業の内容を拡充しました。拡充内容、事実婚関係にある方も助成の対象者となりました。助成回数が一子ごとに6回になりました。40歳以上、43歳未満であるときは3回。令和3年1月1日以降に終えた治療から対象となります。詳しくは健康づくり推進課に問い合わせてください。同様に拡充されました。また、所得制限が撤廃され、助成額も拡充されています。詳しくは、日立保健所に問い合わせてください。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180、 日立保健所、電話 22-4188。
南部地区の防災拠点、南部消防署の整備工事が完了しました。令和2年4月1日に運用を開始した南部消防署の北側用地舗装整備工事が完了しました。写真。整備した用地は大規模災害発生時における応援部隊の集結場所として活用するほか、平常時は消防職員及び消防団員の訓練場所として活用します。また、河川氾濫などの災害に備え、水防活動資材機材を収納する水防倉庫を新築しました。問い合わせ、消防本部総務課、電話 24-0119、IP050-5528-5166、子どもたちの豊かな育ちの実現を目指し、 学校運営協議会を設置しました。これまでモデル校設置、施行設置などにより順次拡充してきた学校運営協議会を4月から私立小中特別支援学校全41校に設置しました。学校運営協議会とは、子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は複雑化、多様化しており、学校、家庭、地域が連携して子どもたちを見守り、成長を支えていくことがとても大切です。学校運営協議会は、地域全体で子どもたちの豊かな育ちを確保するための仕組みです。学校運営協議会の役割。学校運営及び児童生徒の健全育成のために必要な支援について協議する合議制の機関です。協議会の委員は、学校、保護者、地域の代表などから教育長が任命します。保護者や地域住民などは、一定の権限と責任を持って学校の運営に携わります。会議では、学校の課題や目指す子どもの姿を共有しながら意見を述べ合い、子どもたちの豊かな育ちの実現を目指します。学校運営協議会制度の仕組み。図があります。学校・地域は連携・協働をします。学校には学校運営協議会があります。委員は保護者・地域住民の代表など、学校運営や必要な支援に関する協議をします。地域は保護者・地域住民などによる支援をします。図終わり。学校はこれまでにも保護者や地域の皆さんから様々な協力を得てきました。今後、学校運営協議会の中でそれぞれどんなことができるのかを話し合い、役割分担をしながら、さらに連携・協力を進めていきます。また、地域と共にある学校として、学校が地域で果たす役割についても、全員で考えていきます。学校運営協議会が設置されたことで、保護者や地域の皆さんと学校は、今以上に顔が見える関係になります。それぞれの学校や地域に合った仕組みを整えながら、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えていきます。問い合わせ、指導課、内線657。日立シビックセンターの催し。1、放課後科学クラブ。日時、5月10日月曜日、17日月曜日、24日月曜日、午後3時30分から5時。時間内で自由参加。場所、科学館オリエンテーションルーム。内容、放課後の時間帯に自由に科学体験ができます。5月は、紙飛行機作り、音の実験、立体製図作りを行います。料金、無料。2、プログラミング教室。日時、5月22日土曜日、29日土曜日。A、午前10時から正午。B、午後1時30分から3時30分。場所、科学館オリエンテーションルーム。対象、小学3年生から6年生。2日とも参加できる方。内容、スクラッチを使った初心者向けのプログラミング教室です。講師、梅津信之さん、茨城大学准教授。定員、各10人。料金、1000円。申し込み、事前に電話で申し込みを。3、 ひよこクラフト、光るプラバンキーホルダー作り。日時、6月5日土曜日、午前11時から11時30分。場所、科学館オリエンテーションルーム。対象、幼児と保護者。内容、好きな絵を描いて親子でキーホルダーを作ります。定員10組。料金200円。申し込み、5月8日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。4. 大人のための天文教室。初夏の星空とアジアの星物語。日時、6月10日木曜日、午前10時30分から正午。場所、会議室501号。対象、高校生以上。講師、益子光明さん。シビックサイエンススタッフ、星空案内人。定員14人。料金500円。申し込み、5月10日月曜日の午前10時から電話で申し込みを。5. シビックサロン、メンズのためのリフレッシュヨガ。日時、5月28日金曜日、午後7時から8時30分。場所、トレーニングルーム。対象、男性。内容、体が硬いから女性が多そうと二の足を踏んでいる方におすすめの男性のための講座です。講師、赤津美咲さん、フィットネスインストラクター。定員12人。料金1500円。申し込み、事前に電話またはホームページで申し込みを。応募多数の場合は抽選。6. シビックサロン、米粉で簡単、カラフルトルティーヤ&冷製スイーツ。日時、6月6日日曜日、午前10時30分から午後0時30分。場所、料理室。対象、高校生以上。内容、グルテンフリー食品、米粉を使った家庭でも手軽にできる料理を紹介します。講師、安西美代さん、粉の手米粉工房主催。定員10人。料金2500円。申し込み、4月29日祝日の午前10時から電話またはホームページで申し込みを。応募多数の場合は抽選。問い合わせ。1から4、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。5、6、日立シビックセンター、電話 24-7711。新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでおります。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。科学館サクリエ研究劇場の利用は事前予約が必要です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、サクリエ研究劇場の利用は当面の期間、午前・午後の部の事前予約制となります。予約方法、 日立シビックセンターのホームページの予約画面から、利用人数や利用時間などを入力してください。24時間アクセス可能。QR コードがあります。また、電話、科学館 24-7731 での予約も可能です。受付時間、午前10時から午後5時。5月のホールの催し。時、催し、主催、入場料、有料のみ、の順に読みます。日立市民会館、電話 22-6481、IP050-8012-4054。23日日曜日、9時30分、春季発表会、日立民謡民部連合会。駐車場が満車の場合は、日立市役所または有料駐車場をご利用ください。周辺の店舗への駐車は大変ご迷惑となりますので、おやめください。駐車場の位置は、日立シビックセンターのホームページでご確認ください。日立シビックセンター多用途ホール。30日日曜日、13時、ピアノ発表会、武藤、大森。音楽ホール、電話 24-7755。 2日日曜日、3日祝日、14時、定期演奏会、日立第一高等学校吹奏楽部。23日日曜日、14時、定期演奏会、日立市民吹奏楽団。事前受付。ギャラリー。電話 24-7711、 IP050-5528-4941。 10日月曜日から16日日曜日、日生桜美展、日生桜美会。24日月曜日から30日日曜日、県北在住日展洋画作家展、県北在住日展洋画作家の会。ホールの催し終わり。
マイタウントピックス、町の話題。3月6日、チンパンジー、ゴウの、いってらっしゃい会。ゴウ、今までありがとう。元気にいってらっしゃい。かみね動物園の、メスのチンパンジー、ゴウ、写真。が、横浜市立横浜動物園、ズーラシアに引っ越すことになり、3月6日土曜日に、いってらっしゃい会が行われました。飼育員が、ゴウの生い立ちや思い出を紙芝居で紹介をしたほか、飼育員特製のケーキをゴウにプレゼントしました。ゴウは、3月17日に、かみね動物園を出発し、スタッフも手を振って見送りました。3月11日、避難所開設訓練。災害時に備え、市職員などが避難所開設訓練。東日本大震災から10年を迎え、震災の記憶と教訓を風化させず、災害時の避難所運営を的確かつスムーズに行うために、市職員による避難所開設訓練が行われました。訓練は大地震の発生を想定し、市内の小学校22校で、避難者が距離を保って休める間仕切り式テントや、段ボールベッドの組み立て、タブレットを使用した情報伝達訓練などを行いました。写真があります。間仕切り式テントや段ボールベッドの組み立ての様子です。写真終わり。3月12日、ハイタッチランド晴れニコ、来場者10万人達成セレモニー。 北関東最大級の屋内型子どもの遊び場が来場者10万人を達成。令和元年10月にオープンしたハイタッチランドハレニコが約1年5ヶ月で来場者10万人を達成しました。達成を記念し、10万人目の来場者となった田所さん親子と関係者によるくす玉回避などのセレモニーが行われました。写真。小川市長は、未来を担う子どもたちはもちろん、保護者の皆様にも楽しくご利用いただきたいと話し、田所さんに認定証を手渡しました。3月15日、株式会社茨城環境企業から寄付。市内企業の寄付金で動物園にトランシーバーを整備。株式会社茨城環境企業からかみね動物園での業務に役立てていただきたいと寄付を受け、職員の連絡を円滑にするためトランシーバーを整備しました。寄付を受けた小川市長は、ご寄付いただきありがとうございます。職員の業務の円滑化のため、有効に活用させていただきます。と感謝の言葉を述べました。写真があります。感謝状を手にする株式会社茨城環境企業の社員と小川市長です。写真終わり。3月15日、JX 金属株式会社から童話集が寄贈。子どもの幸せな成長を願い、平成26年度から毎年童話集を寄贈。JX 金属株式会社は、平成26年度から子どもたちに豊かな心を育んでもらおうと、童話の花束を毎年市内の公立小学校などに寄贈しています。今回は小学1年生から3年生と特別支援学校小学部の児童全員分として3925冊が寄贈されました。寄贈を受けた小川市長は、子どもたちの幸せな成長を願う皆様のお気持ちを大切に受け取らせていただきます、と感謝の言葉を述べました。写真があります。童話集を手にする JX 金属株式会社の社員と小川市長です。写真終わり。3月27日、日立田が DIY イベント。大学生などが地域活性化を目的にイベントを企画。まちづくり団体、ゴーオン日立田が、日立田駅周辺地区の活性化を目的に、大学生がデザインした木製の机や椅子を制作するイベントが行われました。完成した椅子は、田賀地区の飲食店などに活用してもらおうと、大学生たちが商店街に配布しました。椅子をデザインした茨城大学の大木屋さんは、単純明快な構造のデザイン、地域をつなぐ椅子になってくれれば、と話しました。写真があります。椅子が置かれた店の前に立つ3人の大学生と店の主人です。写真終わり。5月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからない、時は、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147 一般相談市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、 市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を、11日火曜日、午前10時から午後3時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を、13日木曜日、午前10時から午後3時、行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を、19日水曜日、午前10時から午後3時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言について、ほか、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を、4月20日火曜日の午前9時から受付、12日水曜日午後1時から4時、法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受付していません。6日木曜日、18日火曜日、午後1時から4時、1日7人まで、1人25分程度、巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を、20日木曜日、午前10時から午後4時、総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で茨城県社会保険労務士会 029-350-4864 に申し込みを、定員に空きがある場合は当日の対応か、27日木曜日午後1時30分から4時30分、多賀市民相談コーナー多賀市所内、電話36-6221、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、女性生活相談コーナー、女性センター内、電話 35-2215、女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く、8日土曜日、22日土曜日、午前10時から午後4時、ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線488、ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談、月曜から金曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、消費生活センター、日立シビックセンター6階、電話 26-0069、 悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、 借金問題などの相談、消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで、毎月最終月曜日は休み。ケーブルテレビ JA 行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。番組情報はこちらから。QR コードがあります。5月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報。10分番組。毎週土曜日更新。放送時間。火曜から金曜日。日立ホットニュースの後半。月曜、土曜、日曜日は7時40分から1時間ごとに10時40分までと12時40分。20時20分と22時20分は土曜、日曜日のみ。日立若者輝きプランを策定しました。1日から。日立市職員春日程を募集します。8日から。健康審査は予約制です。15日から。令和3年度の主な事業と予算をお知らせします。22日から。あなたの夢を応援します。創業支援ネットワーク。29日から。まるごと日立情報ネット。30分番組。毎週土曜日更新。放送時間、毎日、7時、9時、12時から。月曜から金曜日は、20時から。土曜、日曜日は、20時30分から。介護保険サービスの利用案内、22日から。番組の内容やタイトルは、変更となる場合があります。写真があります。マイクを持ち、日立ラジオ体操オリジナルジャンパーを着た男女の市職員です。吹き出しがあり、その他子育て、健康に役立つ情報や市内のレジャースポットなども紹介。市の公式 YouTube チャンネルでも公開中。ぜひご覧ください。と書かれています。写真、終わり。QR コードがあります。市の公式 YouTube チャンネルはこちら。問い合わせ、広報戦略課、内線509。
情報広場、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。多賀図書館の臨時休館は、5月3日、祝日です。施設メンテナンスのため、休館します。図書の返却は、ブックポストをご利用ください。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655 IP050-8012-6952 行政相談委員を紹介します。行政相談委員は国、県、市の行政に関する相談、困りごとや要望などを受け付け、その解決のための活動をしています。行政相談委員、継承略。氏名、住所の順に読みます。小野勝久、桜川町。小林玲子、久慈町。岡部正彦、神谷町。鈴木俊明、小木津町。菊池育子、十王町友部。 市では定例相談日、毎月20日号司法に掲載を設けていますので、お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ、総務省茨城行政監視行政相談センター、電話 029-221-3347。人権擁護委員を紹介します。人権擁護委員は、人権に係る問題解決のお手伝いや啓発活動を行っています。人権擁護委員、継承略、氏名、住所の順に読みます。斉藤一生、中丸町、山田玲子、大三課長、内村美希子、神谷町、鈴木明子、桜川町、ぬかがよしひで、久慈町、長谷川美和、大瀬町、鈴木昇、十王町山部、下山田俊夫、日高町、小辻京子、大瀬町、沢俊子、三日野原町、大内康平、大和田町、鈴木照夫、助川町、鈴木博士、下深荻町。市では定例相談日、毎月20日号司法に掲載を設けています。DV、セクハラ、いじめなど人権に関する困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ、水戸地方法務局日立支局、電話 21-2253。マイナポイントの交付対象者が拡充されました。マイナポイントについて、令和3年4月末までに、マイナンバーカードの交付申請を行った方が交付の対象となりました。マイナポイント申し込み9月末までの専用窓口を開設していますので、ぜひご利用ください。場所、市民課、多賀支所、南部支所、中央支所。問い合わせ、デジタル推進課、内線725。巡礼・巡拝事業。次の地域における戦没者の遺族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪と参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者で原則80歳以下の方。地域、カザフスタン共和国。期間、8月24日火曜日から9月4日土曜日、12日間。中国東北地方、旧満州地区全域、9月1日水曜日から10日金曜日、10日間。東部ニューギニア、9月11日土曜日から18日土曜日、8日間。北ボルネオ、9月22日水曜日から29日水曜日、8日間、詳細は問い合わせてください。申し込み、5月7日金曜日までに社会福祉課、内線740へ。子育て世帯生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯に給付金を支給します。対象及び申請方法。一人親世帯のうち児童扶養手当の支給を受けている方。申請は不要です。対象の方には4月下旬頃に支給時期などをお知らせする通知を送付します。住民税が非課税の 二人親世帯など、申請が必要です。詳細は決まり次第、司法や市のホームページなどでお知らせします。問い合わせ、子育て支援課、内線338。20歳を迎える方へ、国民年金のご案内。日本国内に居住している20歳以上、60歳未満の方は、国民年金の被保険者、加入者となります。20歳になった方、厚生年金に加入している方を除きます。には、日本年金機構から国民年金第1号被保険者に加入したことをお知らせします。20歳になってから、おおむね2週間以内に加入のお知らせや納付書などが届きます。2週間程度を過ぎても届かない場合は、加入手続きが必要な場合がありますので、次の問い合わせ先にご連絡ください。また、年金機構では、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。ぜひご覧ください。16ページ右下に、日本年金機構ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、日立年金事務所、電話 24-2125、国民健康保険課、内線206。日本赤十字社の活動資金にご協力ください。5月は赤十字会員増強月間です。日本赤十字社では、災害時の被災者救護や新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止への対応、防災の普及啓発やボランティアの育成などを行っています。令和2年度は市に1325万円余りの活動資金が寄せられました。日頃からの温かなご支援に深く感謝申し上げます。被災者支援活動を継続していくため、ご支援、ご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉課、内線391。都市計画区域、マスタープラン案を縦覧できます。都市の将来像を示す都市計画の案です。ご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。案件、都市計画区域、マスタープランの変更、意見書の提出先、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県知事、大井川和彦、茨城県土木部都市局都市計画課扱い。縦覧期間、5月17日月曜日から31日月曜日の午前8時30分から午後5時15分。平日のみ。縦覧場所、県都市計画課、市都市政策課。意見書の提出期間、5月17日月曜日から31日月曜日、筆着、平日のみ、意見書の提出、直接か郵送で提出。意見書の様式は縦覧場所にあるほか、県都市計画課のホームページからダウンロードできます。問い合わせ、県都市計画課、電話 029-301-4592、市都市政策課、内線261。5月の出張刃物研ぎ、6日木曜日、伊吹台団地集会所、十王町医師、7日金曜日、 中央駅前公園隣、10日月曜日、宿東児童公園隣、日高町、11日火曜日、滑川交流センター、12日水曜日、戸内児童公園隣、東町、13日木曜日、大瀬第二児童公園隣、14日金曜日、鳴沢交流センター、17日月曜日、諏訪交流センター、18日火曜日、花山交流センター、19日水曜日、ハイコープ金沢店、20日木曜日、大原中央公園隣、21日金曜日、三日の原第一児童公園隣、24日月曜日、水木交流センター、25日火曜日、南高野第二児童公園隣、時間午前9時から午後3時、受付は午後2時30分まで、好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から、問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 34-6018。善意のご奉仕、継承略、次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、日立港ロータリークラブ。教育関係、日立ライオンズクラブ、日立ロータリークラブ。映画、ある町の高い煙突を応援する会、日立パーソナル。大瀬青少年の家は一時休館します。施設内工事のため一時休館します。内容、全館、多目的広場、テニスコート、屋外炊飯場は利用できます。休館期間、7月中旬まで、期間が変更になる場合は、市のホームページでお知らせします。問い合わせ、工事について、女性若者支援課、電話 26-0315、IP050-5528-4939。施設の予約、利用について。大瀬青少年の家。電話 22-9535。IP050-5528-4925。防災行政無線。個別受信機。市民の方に無償で貸与しています。転入などの理由でまだお持ちでない方は、防災対策課にご連絡ください。毎日午後4時55分に天気相談所による市の天気予報を放送していますので、受信状況の確認をお願いします。屋外放送灯、市内全域に108基の屋外放送灯を設置し、屋外にいる方に対して広報しています。防災無線確認ダイヤル。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。問い合わせ。防災対策課、内線337。
催し。季節を楽しむ押し花絵展。ちぐさ押し花会。日時。4月24日土曜日の午前9時から5月23日日曜日の午後3時まで。5月9日日曜日、17日月曜日は休館日。場所、ホリゾン上根 1階ロビー。問い合わせ、日立市ホリゾン上根。電話 22-2045。 5月の元気カフェのイベント、時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、 IP050-5528-5138。 1、12日水曜日午後1時30分から2時15分、健康体操。2、20日木曜日午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。3、26日水曜日午前10時30分から午後2時、心にハミングを。爽やかな BGM をお楽しみください。要事前申し込み。事前に直接元気カフェ助川へ。鮎川女性センター内、 IP050-8012-4182。 4、12日水曜日午後1時30分から2時30分、高齢者の健康相談。5、21日金曜日午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。6、26日水曜日午前10時30分から11時30分楽しいバルーンアート講座。先着6人。要事前申し込み。事前に直接元気カフェ鮎川へ。久慈浜老人福祉センター吹上荘内、 IP050-8012-4183。 7、11日火曜日午前10時30分から11時40分オリジナル折り紙講座、アジサイと傘を作りましょう。8、25日火曜日午前10時30分から11時30分防犯講座、安全な日常を守りましょう。講師渡部博さん。9、毎週水曜日午前11時50分から午後0時10分お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。マスクの着用、検温などにご協力ください。オレンジカフェ、脳生き生き。物忘れの進行を予防する方法、認知症に関する正しい知識を楽しく歓談しながら習得しませんか？日時、5月28日金曜日、午後2時から4時。場所、日立梅ヶ丘病院5階ラウンジ。対象、物忘れがあるが認知症の診断をまだ受けていない方。内容、脳の話、シナプソロジーの体験など。3人未満の場合は中止。申し込み、5月27日木曜日の午後4時までに電話で日立梅ヶ丘病院35-2764へ。半割丸太ベンチ作り。日時、5月8日土曜日午前9時30分から午後1時。雨天決行。場所、高原自然塾。内容、長さ120センチ、幅25センチ以上、高さ42センチのベンチ作り。持ち物、軍手、マスク。参加料、3000円。先着6組。申し込み、事前に電話で高原自然塾、39-5391。IP、050-8012-4183。 8012-4056 へ。
講座、市民教授による生き生きワクワク講座。1、パソコン水彩画体験会、時、5月13日木曜日、20日木曜日、午後1時30分から4時。内容、パソコンで水彩画を2作品作ります。講師、千葉清さん。ところ、教育プラザ。定員、10人。料金、600円。持ち物、パソコン、ない方の分は用意します。2、おうち時間、花で潤いを。時、5月27日木曜日、6月10日木曜日、午後2時から4時30分、1回の参加、か。内容、生け花の基本とコツをお教えします。講師、大森智子さん。ところ、教育プラザ。定員10人、無料託児あり。料金、1回1300円。持ち物、花バサミ、ハンドタオル、新聞紙、直径10センチ程度のボール。3、ママたちの心と体を癒す、ヨガ&薬膳。時、5月28日金曜日、6月25日金曜日、午前10時から正午。1回の参加、か。内容、ヨガと薬膳で体の中からリラックス。講師、宮沢孝子さん、宮田真由美さん。ところ、ハイタッチランド、晴れニコ、子育てサポートエリア。定員、10人、無料託児あり。料金、1回、1700円。持ち物、ヨガマット、またはバスタオル、飲み物。4、体と気づき。時、5月30日、6月13日、7月11日の日曜日、午前10時から正午。1回の参加、か。内容、理学療法士目線での健康な体づくり。講師、佐川修平さん。ところ、教育プラザ。定員、10人。料金、1回200円。5月30日のみ400円。持ち物、筆記用具、動きやすい服装で。申し込み、1は5月6日木曜日。2、3、4は5月16日日曜日までに、希望講座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、E メールで、百年塾サロン、23-9165、E メール、jinzai@net1.jwai.ne.jp へ。水中ウォーキング教室。日時、5月14日、28日、6月11日、25日の金曜日、午後3時から4時、全4回。場所、かみね市民プール。対象、成人、先着20人。内容、機能改善を目的とした水中ウォーキング運動。参加料、3000円。入場、指導料含む。申し込み、4月26日月曜日の午前9時から直接か電話で、かみね市民プール 23-3045 へ。初級者水泳教室。日時、5月20日、27日、6月3日、10日、17日。 24日の木曜日、確実午後1時15分から2時30分、全6回。場所、上根市民プール。対象、水泳を始めたい成人、先着15人。料金、4500円。入場、指導料含む。申し込み、事前に直接か電話で、上根市民プール 23-3045 へ。青年貢献制度の無料公開講座、青年貢献制度の利用と死後の準備。日時、5月21日金曜日、午前10時から11時。場所、女性センター。内容、行政書士による青年貢献制度に関する無料公開講座。先着10人。講座終了後に無料相談を実施。申し込み、5月18日火曜日までに電話で、一般社団法人コスモス青年貢献サポートセンター茨城県支部 35-4839 へ。日立市手話奉仕員養成講座、入門基礎コース。日時、5月22日から来年1月15日の土曜日、午後2時から4時。場所、大久保交流センター。対象、市内在住か通勤・通学している高校生以上の方。内容、手話によるコミュニケーションの基礎。入門コース先着20人。基礎コース先着15人。料金、入門コースのみ3300円。テキスト代。申し込み、5月12日水曜日までに、住所、氏名、電話番号を電話かファックス、E メールで、障害福祉課、内線492、ファックス 22-3011、E メール shogai@citywhitachi.lg.jp へ。
募集。日立シビックセンター地下の平面定期駐車場利用者。使用開始日、5月下旬予定。対象、次のいずれかの車両。1、車高160センチ以上、220センチ未満。2、車両重量 1.6 トン以上。募集台数、3台。多い時は抽選。駐車料金、月額1万1000円。申し込み、4月30日金曜日までに、電話で文化国際課、内線595へ。日立市高齢者政策推進会議委員。高齢者が地域の中で安心して暮らし続けることができるよう、様々な課題について審議する、日立市高齢者政策推進会議の委員を募集します。会議の役割、日立市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の検討、介護サービス事業者の評価とサービスの調整、高齢者政策の調整と総合化の検討など、活動期間、3年間、6月1日から令和6年5月31日。会議は3ヶ月に1回程度開催予定。必要に応じて専門部会、計画部会、サービス調整部会のいずれかに所属を開催。対象、市内在住で20歳以上の方。募集人数、5人以内、選考。 申し込み、5月14日金曜日必着までに、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業、勤務先と、高齢者政策に対する意見、書式は自由400字程度を書いて、直接か郵送、E メールで高齢福祉課、E メール、korei@citywhitachi.lg.jp へ。問い合わせ、高齢福祉課、内線477。日立市男女共同参画審議会の委員。任期2年間。6月1日から令和5年5月31日。対象。市内在住で、会議。1年に2から4回程度、平日開催、託児あり。に出席できる18歳以上の男女共同参画に関心のある方。委員の役割。男女共同参画社会の形成促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項の調査審議。募集人数2人。申し込み。5月6日木曜日必着までに、住所、氏名、年齢、性別、電話番号、職業、勤務先と、応募の動機や男女共同参画について日頃感じていることの作文、書式は自由、800字程度を、直接か郵送、E メールで、女性若者支援課、郵便番号 317-0073、幸い町 1-21-1、E メール、josei@citywhitachi.lg.jp 電話 26-0315 IP050-5528-4939 へ。子ども発達相談センター相談員、会計年度任用職員。職種、子ども発達相談センター相談員、2人。任用期間、6月1日以降随時。応募資格、公認心理士、臨床心理士などの資格を持っているか、教職経験、保育園勤務経験のある方で、検査、WISC 4または WISC 3のできる方。業務内容、発達障害の子どもに関する面接相談、電話相談、小集団指導など。勤務場所、子ども発達相談センター、教育プラザ。勤務条件、勤務日、月曜から金曜日、週4日、土曜日、月1回。勤務時間、平日午前9時から午後5時15分。土曜日、午前9時から午後4時、休憩1時間。報酬など、月額154,910円予定。通勤にかかる費用、期末手当、社会保険、雇用保険あり。選考方法、作文、面接。申し込み、日立市会計年度任用職員申し込み書、履歴書。教育研究所にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。資格証の写しを直接教育研究所、内線681へ。
子ども、 日立理科クラブ理数アカデミーの参加者募集。理科クラス、算数数学クラス、自由研究コースで1年間学習します。複数クラス受講可。日時、5月から来年3月。全13回、3時間授業を毎月1回行います。8月、11月は2回。場所、日立理科クラブ、日立市教育プラザ2階。対象、小学6年生、中学1、2年生。参加料、理科クラス5000円、算数、数学クラス4000円、自由研究コース5000円、年間教材費。申し込み、4月30日金曜日までに学校経由で申し込みを。申し込み書は各学校で配布しました。問い合わせ、日立理科クラブ、電話 24-3104。 詳しくは日立理科クラブのホームページをご覧ください。写真があります。日立理科クラブの授業を受ける参加者の様子です。写真終わり。パッチワークキルト少年団の団員募集。パッチワークを通じて、針を持つ楽しさ、物を作る喜びを体験します。日時、毎月第2、第4土曜日、午前9時45分から11時45分。場所、大久保交流センター。対象、小中学生。参加料、1回500円。申し込み、電話かファックスで、パッチワークキルト少年団事務局、中野。電話、ファックス、35-4765 へ。図書館が進める子供の本展。図書館がおすすめしたい子供の本の展示と貸し出しを行います。記念図書館、5月16日日曜日まで、4月26日月曜日を除く。問い合わせ、電話 24-7714、IP 050-5528-4946、多賀図書館、5月8日土曜日から30日日曜日、33-2655、050-8012-6952、中央図書館、5月16日日曜日まで、4月30日金曜日を除く、20-2345、050-5528-4921、南部図書館、5月23日日曜日まで、4月26日月曜日を除く、29-1125、050-5528-4950。子育て支援センターの講座。施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話 22-5592。 5月18日火曜日、子育てに関する講座。子育て支援課、大久保、33-1125。 5月12日水曜日、栄養に関する講座。健康づくり推進課、花山、36-0526。 5月11日火曜日、お話し会。ボランティア絵本の会。確実午前10時30分から11時30分。宮田、花山、先着5組。大久保、先着10組。申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、 子ども施設課内線308幼稚園認定子ども園で遊ぼう。遊びの集い。日時、次の通り。確実、午前10時から11時。場所、電話番号、1学期の実施日の順に読みます。串形幼稚園、39-3221。5月13日、木曜日。6月11日、金曜日。7月2日、金曜日。田尻、42-8515。5月11日火曜日。6月9日水曜日。7月2日金曜日。大沼、37-3755。5月12日水曜日。6月15日火曜日。7月7日水曜日。宮田認定こども園、22-3953。5月13日木曜日。6月10日木曜日。花山認定こども園、36-2673。5月13日木曜日。6月10日木曜日。宮田、花山認定こども園、ちびっこ集まれ、と同時開催は、事前予約が必要。対象、未就園児、保護者同伴。内容、買い物ごっこ、リズム遊び、人形劇やお話など。持ち物、上靴、親子。申し込み、当日直接希望する園へ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。ちびっこ集まれ、保育園、認定こども園で遊ぼう。日時、5月13日木曜日、午前9時30分から11時。場所、市内各保育園、認定こども園。公立、中央保育園、39-2405。上根、22-5582。大森、22-5584。上町、22-5583。大瀬、35-5585。ユナゴ、33-1093。大久保、33-0872。水木、52-2608。久慈、52-5046。私立、豊浦桜、33-6111。小木津聖徳、42-4328。田尻徳風、42-8218。なめかわ聖徳、22-7133。つくしんぼ、37-4278。森山聖徳、52-0774。南高野、52-1327。以下、認定こども園。公立、宮田認定こども園。22-3953。花山、36-2673。私立、石町、39-5250。子供の家、43-6494。政治園、22-0373。多賀桜、59-3355。学びの森、若葉園、33-8822。水木若葉幼稚園、52-5991。未来園、53-9412。親子とも運動できる服装で、各園で子育て電話相談も実施。月曜から金曜日の午前10時から午後3時。 対象、0歳から就学前の乳幼児、保護者同伴。申し込み、5月10日月曜日から12日水曜日の午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。親子、幼児、水泳教室。日時、5月19日、26日、6月2日、9日、16日、23日の水曜日。確実、午後2時30分から3時30分、全6回。場所、上根市民プール。対象、4、5歳児、平成27年4月2日から平成29年4月1日生まれ、と、保護者。子供1人につき、保護者1人。先着10組。内容、水慣れから水遊び。料金、4500円。入場、指導料を含む。申し込み、事前に直接か電話で、上根市民プール23-3045へ。小学3、4年生水泳教室。日時、5月22日、29日。6月5日、12日、19日、26日の土曜日。確実、午後4時から5時。全6回。場所、上根市民プール。対象、小学3、4年生。定員、20人。内容、水慣れからクロールを泳げることを目標。料金、4500円。入場、指導料を含む。申し込み、4月30日金曜日必着までに、往復はがきで、上根市民プール、郵便番号317-0055、宮田町3381、電話23-3045へ。詳しくは、上根市民プールのホームページをご覧になるか、問い合わせてください。ようこそ日立へ。楽しく子育て、一緒に子育て。転入された子育て世帯の親子で集まって一緒に遊びます。科学館サクリエの親子科学遊びも体験できます。日時、6月9日水曜日、午前10時30分から11時30分。場所、市役所多目的ホール。対象、未就園児の親子。日立市に転入してきて、おおむね2年以内。定員10組程度。多い時は抽選。申し込み、5月31日月曜日までに、保護者の氏名、お子さんの氏名と生年月日、住所、電話番号を、直接か電話、E メールで、子供センター。電話、36-0048。E メール、kose@city.hitachi.lg.jp へ。メールの場合は、件名に、ようこそ日立と記載してください。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。毎日。月曜から日曜日。午前9時から午後5時。保健師相談日。保健センター保健師。発育や発達の悩みなど。5月12日水曜日。午前9時30分から11時30分。栄養士相談日。保健センター栄養士。 離乳食、お子さんの食事や栄養など。5月26日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日。子ども発達相談センターの相談員。発達の遅れの心配、落ち着きがないなど。5月11日、25日の火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。5月の図書館の催し、催し、時、内容の順に読みます。記念図書館、電話、24-7714、IP050-5528-4946。キトちゃんお話し会、8日土曜日、午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など、対象、おおむね3歳から、先着12人。晴れにこお話し会、13日木曜日、午前10時5分から10時30分。絵本の読み聞かせとテーマに沿った遊び。ところ、ハイタッチランド、晴れにこ。対象、おおむね3、4歳。先着5組。ラッコのお部屋。19日水曜日、26日水曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、確実先着8組。晴れにこお話し会、ラッコのお部屋は電話か直接申し込みを。5月1日土曜日の午前9時30分から受付。多賀図書館、電話 33-2655、IP050-8012-6952、おいち2-012、お話し会、13日木曜日、午前11時から11時30分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、お話し会、20日木曜日、午後3時30分から4時、お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から。ふわふわお話し会、22日土曜日、午前11時から11時30分、お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から。いずれも、電話か直接申し込みを、5月1日土曜日の午前9時30分から受付。確実先着10組。中央図書館。電話 20-2345。IP050-5528-4921。てんちゃんお話し会。8日土曜日。午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせ、紙芝居など、対象、おおむね3歳から、先着6組、ピヨピヨお話し会、27日木曜日、午前10時30分から11時、絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象、0歳から、先着6組、いずれも電話か直接申し込みを、5月1日土曜日の午前9時30分から受付。南部図書館、電話 29-1125、IP050-5528-4950。お話のゆりかご、18日火曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から。クジラちゃんお話し会、23日日曜日、午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、 対象、おおむね3歳から。ブックパーティー。8日土曜日、午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。お話のゆりかご、クジラちゃんお話し会は、電話か直接申し込みを。5月1日土曜日の午前9時30分から受付。確実先着10組。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。記念図書館。8日土曜日、11日火曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館。8日土曜日、28日金曜日、午前10時30分から11時30分。獣王図書館、20日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター、14日金曜日、20日木曜日。水木交流センター、25日火曜日は、1歳6ヶ月検診受診日にあたる方、検診時間に合わせて実施。対象、市内に住んでいる赤ちゃん、次のいずれかに該当、と、保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年3月以降に生まれた方。受け取り期限、令和4年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り。展示付き、触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。日程に都合のつかない方は、事前に、各図書館へ問い合わせを。図書館の催し終わり。
健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ保健センター。栄養相談、5月20日木曜日。歯科相談、5月10日月曜日。いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、いずれも保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、保健センター。電話、21-3300 IP050-5528-5180 日立健康ナビ5月の放送予定 FM 日立 82.2MHz 日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日毎週水曜日、午後6時33分から19分間。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師、や、看護、介護系の方々などから、身近な医療情報をお伝えします。5日、テーマ、再放送版。炎症性腸疾患、担当医師など、多賀クリニック、堀田総一さん。12日、再放送版、タバコと健康、その10。天貝委員、天貝達夫さん。19日、再放送版、乳児期に注意したいウイルス感染症、RS ウイルス、日立医療センター、馬場よし子さん。 26日、再放送版、肛門の病気、川崎胃腸科肛門科病院、川崎俊一さん。放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからご連絡ください。QR コードが2つあります。1つ目、お問い合わせフォーム。2つ目、日立健康ナビに関するアンケートフォーム。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ。時、5月23日日曜日、午前10時から11時45分、午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課。電話、029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム、電話 0120-310-399、つくば献血ルーム、電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種、ラクラクスケジューラー、無料携帯アプリ、をご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1. まずは登録。QR コードを読み込むか、URL。http://hitachi.city-hc.jp/2 アクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2. 接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
ゴールデンウィーク、かみね動物園からのお知らせ。4月29日、祝日、5月1日、土曜日から5日、祝日の入園は、事前予約が必要です。申し込み、原則、インターネットによる申し込みとなります。詳しくは動物園のホームページをご覧ください。インターネットでの申し込みができない場合は、往復はがきでの申し込みも受け付けます。4月26日月曜日必着までに来園希望日時、人数、電話番号をかみね動物園、郵便番号 317-0055、宮田町 5-2-22 へ。混雑が予想されます。公共交通機関で遊びに来てください。ゴールデンウィーク期間中は、新型コロナウイルス感染症対策のため、1時間以内の滞在をお願いします。臨時駐車場を開設し、無料シャトルバスを運行します。臨時駐車場の開設について、期間、5月2日日曜日から5日祝日、午前8時30分から午後5時。場所、中町小学校、宮田小学校、日立市役所。 シャトルバスの運行について、期間、5月2日日曜日から5日祝日、午前10時から午後5時、区間、かみね動物園から宮田小学校、かみね動物園から日立市役所、かみね動物園から日立駅、消防拠点施設は臨時駐車場及びシャトルバスの運行はありません。SNS で情報を発信しています。かみね動物園公式 Twitter、Facebook、YouTube を開設しています。イベント情報や動物たちの様子、普段見ることのできない裏側など日々投稿しています。ぜひチェックしてください。フォロー、チャンネル登録もお願いします。QR コードが3つあります。1つ目、Twitter、2つ目、Facebook、3つ目、YouTube。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、IP050-5528-5184。鹿島アントラーズフレンドリータウンデイズ開催。鹿島アントラーズのホームゲームに抽選で無料招待します。時、5月5日祝日、対アビスパ福岡、午後3時キックオフ。6月27日日曜日、対コンサドーレ札幌、午後6時30分キックオフ。ところ、県立鹿島サッカースタジアム、鹿島市。対象、市内在住か、通勤・通学している方。フレンドリータウン12市町村合計で、各試合350組700人。申し込み、鹿島アントラーズオフィシャルサイト、または、下記 QR コードからお申し込みください。試合ごとに申し込み期間が異なっておりますので、鹿島アントラーズオフィシャルサイトにてご確認ください。原則、試合日の20日前から10日前。新型コロナウイルス感染症対策として、J リーグ ID を取得していただき、インターネットでの事前申し込み制となります。QR コードがあります。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。子供の日、レジャーランド入園券があります。令和3年5月5日、祝日のみ有効。大人、子供の区別なく、2人分。最後に、5月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館、2階、電話、ファックス、33-5353。つながりにくい場合は、070-1051-6813へ。駐車場は、ピタッチ館、4階から7階をご利用ください。無料。外科、2日、内藤クリニック、東滑川町 23-5111 3日原クリニック桜川町 28-5566 4日島田外科医院大三科町 53-4888 5日 寺岡整形外科クリニック金沢町 28-7766 9日島崎病院大瀬町 36-7070 16日栗山整形外科日高町 42-8100 23日久慈千の根病院久慈町 52-2119 30日山手クリニック遅刻町 33-2121 歯科3日、安倍歯科医院大瀬町 36-3690 4日、関歯科医院鮎川町 33-0817 5日、佐藤歯科医院旭町 22-6480 受付時間各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、良い救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、#7119。電話、#7119、または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、#8000。電話、#8000、または03-6667-3377。相談機関に早めにご相談の上、救急車の適正利用にご協力ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話 02942-3111、IP050-5528-5000、必ず050から発信してください。日立市ホームページ、https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立司法バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/shisei/006/001/koho_index.html 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
4月1日現在の人口世帯数172,274人、前月比-435、男85,777人、-183、女86,497人、-252、77,968世帯、+170、3月の出生数、 93人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年、2021年、4月20日号、ナンバー1696を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。